この21章にはマナセが行った悪の数々が記されてあります。マナセは一節を見るならば12歳で王となってエルサレムで55年間王であったとここに記されてあるわけです。しかし彼が行ったことは2節を見るならば異邦の民の忌み嫌うべき習わしを真似て主の目に悪であることを行ったと。そのことは3節にはバールのために祭壇を築きアシュラ像を作って天の万象を拝むというような偶像礼拝をしたわけです。そしてそれどころか6節を見るともう自分の子供たちを火の中にもう通らせるようなそのようなことを行い、また牧戦、これは占いのことですけれども、またまじないをし霊媒や口寄せをし主の目に悪であることを行っていつも主の怒りを引き起こしていたとあるわけです。神様に伺い聞かない、あの父のヒゼキヤはこの神様に祈り御心を求め、そして主の前にへり下って彼はこの国難を克服していったという姿をこのマナセは見ていたはずなんですけれども、なんともうこの世のもう偶像礼拝に陥ってしまうというような状況であったわけです。もちろん今私たちが住んでいるこの日本はもう本当にこの偶像がもうあちらこちらにあるわけですし、また6節にあるような、占いとかまじない、今はもうテレビを見るともうそういうようなことが朝からやってるような状況の中にあるわけです。そういう中に私たちは今生き暮らしているということであるわけなんですが、8節を見るともし彼らが私の命じたすべてのこと、私のしもべモーセが彼らに命じたすべての律法を守り行いさえするなら、私はもう二度と彼らの先祖たちに与えた地からイスラエルの足を迷い出せないと神様は約束してくださっておられるわけです。神様が命じたすべてのこととは何だろうか。このモーセが彼らに命じたすべての律法とあるわけなんですけれども、その律法の要約は神を愛するということであり人を愛する、それがもう律法のすべてであるわけなんです。ですから私たちがたとえこの偶像礼拝の盛んな日本の地に住んでいるとしても、神の律法を私たちが行うならば本当に主なる神を愛し、そしてまた隣人を愛する、その律法を全うしていくならば神様は私たちをこの迷い出させることはないと約束してくださっておられるわけです。また私たちは約束の修行の地を受け継いでいくことができる、それは今のイスラエルの国の地ではないわけです。私たちが受け継ぐべきは天の御国を私たちは受け継いでいく、そのところに私たちの名が記されて、そしてまた私たちはもう大いなる恵み祝福栄光を復活のイエス・キリストと共に受け継ぐものとされている、そのことを私たちは心の中にしっかりと覚え、そしてまたこの世の偶像、そしてまた習わし、そうしたものを私たちはこの信仰によって退けさせていただき、主なる神様を愛し、そしてまた神様が願っておられることを私たちは全うしていくものでありたいとそのように思います。そしてこのマナセの最後のことは実は歴代史の第2の33章の12節13節に出てくるわけなんですけども、そこを見るとしかし彼は苦しみの中で彼の神主に嘆願し父祖の神の前に大いにへり下りとあるわけなんです。なぜかというと彼はアッシリアの軍勢たちにもう取り囲まれ、そしてついには生き捕りにされて、この鍵で引っ張られて聖堂の足かせにつながれてバビロンに連れて行かれるというその苦しみを受けたわけです。その中で彼はこの神の前に大いにへり下ったとあるわけです。そして歴代史第2の33章13節を見るならば神に祈ったので神は彼の願いを聞き入れその切なる求めを聞いて 彼をエルサレムの彼の王国に戻された。こうしてマナセは主こそ神であることを知ったとあるわけです。なぜ彼はもっと早く主こそ神であるってことを知らなかったんだろうか。それがやはり人間の弱さであり愚かさであるということを思います。また私たちも本当にこの偶像に満ちたような日本で生活をして、異教の習わしやいろんな影響を私たちは受けますけれども、何よりもやはり日々この聖書の御言葉を読まさせていただき、私たちには主なる神がおられる、そしてこの方が私たちを永遠の御国へと導いてくださる、そのことを私たちは信じて、この主が与えられる約束の地、足を迷い出させない、本当にそのことを私たちは信じて主に従っていくものとさせていただきたいと思います。